千恵子の半生。妻千恵子が南品川ゼームス坂病院の15号室で精神分裂病患者として続流性肺結核で死んでから順日で満2年になる。私はこの世で千恵子に巡り合ったため、彼女の純愛によって正常にされ、以前の敗退生活から救い出されることができた経歴を持っており、私の精神は意地にかかって彼女の存在そのものの上にあったので、千恵子の死による精神的打撃は実に激しく、一時は自己の芸術的制作さえ、その目標を失ったような空虚感に取り憑かれた幾ヶ月かを過ごした。彼女の生前、私は自分の制作した彫刻を何人よりも先に彼女に見せた。一日の制作の終わりにも、それを彼女と一緒に検討することが、この上もない喜びであった。また彼女はそれを全幅的に受け入れ、理解し、熱愛した。私の作った木彫り商品を、彼女は懐に入れて、街を歩いてまで愛撫した。彼女のいないこの世で、誰が私の彫刻を、そのように、子供のように受け入れてくれるであろうか。もう、見せる人もいやしない。という思いが、私を、幾ヶ月間か悩ました。美に関する政策は、公式の理念や、壮大な民族意識というようなものだけでは、決して生まれない。そういうものはあるいは政策の主題となり、あるいはその動機となることはあっても、その政策が、心の底から生まれ出て、生きた血を持つに至るには、必ずそこに、大きな愛のやりとりがいる。それは神の愛であることもあろう。大君の愛であることもあろう。また実に、一人の女性の、底抜けの純愛であることがあるのである。自分の作ったものを、熱愛の目を持って見てくれる一人の人があるという意識ほど、美術家にとって、力となるものはない。作りたいものを必ず作り上げる戦力となるものはない。制作の結果は、あるいは万人のためのものともなることがあろう。けれども、制作する者の心は、その一人の人に見てもらいたいだけで、すでにいっぱいなのが常である。私はそういう人を、妻の千恵子に持っていた。その千恵子が死んでしまった当座の空虚感は、それゆえ、ほとんど無の世界に等しかった。作りたいものは山ほどあっても、作る気になれなかった。見てくれる熱愛の目が、この世にもう絶えてないことを知っているからである。そういう、幾ヶ月の苦闘の後、ある偶然のことから、満月の夜に、千恵子はその古的存在を失うことによって、かえって私にとっては、普遍的存在となったのであることを痛感し、それ以来、千恵子の息吹を常に身近に感じることができ、いわば、彼女は私と共にあるものとなり、私にとっての永遠なるものであるという実感の方が強くなった。私はそうして、平静と心の健康等を取り戻し、仕事の張り合いが、もう一度出てきた。 一日の仕事を終わって制作を眺めるとき、どうだろう。と言って後ろを振り向けば、千恵子はきっとそこにいる。彼女はどこにでもいるのである。千恵子が結婚してから死ぬまでの24年間の生活は、愛と生活苦と芸術への精進と矛盾と、そうして闘病との間断なき一連続に過ぎなかった。彼女はそういう渦巻きの中で、宿命的に持っていた精神上の素質のために倒れ、歓喜と絶望と信頼と定感とのあざなわれた波涛の間に没し去った。彼女の追憶について書くことを、人から幾度か示唆されても、今日まで、それを書く気がしなかった。あまり生々しい苦闘の後は、たとえ小さな一隅の生活にしても、筆にするに忍びなかったし、また、いわば単なる私生活の報告のようなものに、果たしてどういう意味があり得るかという疑問も、強く心を牽制していたのである。だが、今は過去。できるだけ簡単に、この一人の女性の運命を書き留めておこう。大正昭和の年代に、人知れずこういうことに悩み、こういうことに生き、こういうことに倒れた女性のあったことを書き記して、それを哀れな彼女への鼻向けとすることを許させてもらおう。一人に極まれば万人に通ずるということを信じて、今日のような時世のもとにも、あえてこの筆を取ろうとするのである。今、静かに振り返って彼女の上を考えてみると、その一生を要約すれば、まず、東北地方、福島県、二本松町の近在、漆原というところの酒造り、長沼家の長女として、明治19年に生まれ、土地の工場を卒業してから、東京目白の日本女子大学校、家政科に入学。寮生活を続けているうちに、洋画に興味を持ち始め、女子大卒業後、郷里の父母の同意を過労して得て、東京に留まり、太平洋洋画研究所に通学して油絵を学び、当時の新興画家であった中村常、斎藤依治、津田清風の書士に出入りして、その影響を受け。また一方、その頃、平塚雷鳥女子らの提起した女子思想運動にも加わり、雑誌、政党の表表紙などを書いたりした。それが明治末年頃のことであり、やがて柳八重子女子の紹介で初めて私と知るようになり、大正3年に私と結婚した。結婚後も油絵の研究に熱中していたが、芸術精進と家庭生活との板挟みとなるような月日もようやく多くなり、その上、六幕を病んで以来、しばしば病画を余儀なくされ、後年郷里の家訓を失い、続いて、実家の破産に瀕するに遭い、心痛苦慮は一通りでなかった。やがて更年期の心身変調が因となって、精神異常の兆候が現れ、昭和7年、アダリン自殺を図り、幸い薬毒からは免れて、一旦健康を回復したが、その後、あらゆる療養をも押しのけて、徐々に 確実に進んでくる。脳細胞の疾患のため、昭和10年には、完全に精神分裂症に捉えられ、その年2月、ゼームス坂病院に入院。昭和13年10月、そこで静かに瞑目したのである。彼女の一生は実に単純であり、純粋に一私人的生活に終始し、いささかも社会的意義を持つ生活に触れなかった。わずかに政党に関係していた短い期間が、その社会的接触のあった時と言えば言える程度に過ぎなかった。社会的関心を持たなかったばかりでなく、生来社交的でなかった。政党に関係していた頃、いわゆる新しい女の一人として、一部の人たちの間に相当に顔を知られ、長沼千恵子という名が、その仲間の口に時々上ったのも、実は当時のゴシップ好きの連中が、おひれをつけて、いろいろ面白そうに喧伝したのがいいんであって、本人はむしろ無口な、非社交的な、非論理的な、一途な性格で押し通していたらしかった。長沼さんとは話がしにくい、というのが、当時の女友達の本当の意見のようであった。私はその頃の彼女をあまりよく知らないのであるが、津田清風氏が何かに書いていた中に、彼女は高い塗り下駄を履いて、着物の裾を長く引きずるようにして歩いていたのをよく見かけたというようなことがあったのを記憶する。そんな様子や口数の少ないところから、なんとなく人が彼女に好奇的な謎でも感じていたのではないかと思われる。女水滸伝のように思われたり、また風情好みのように言われたりしたようであるが、実際はもっと素朴で、無頓着であったのだろうと想像する。